こんばんはです。来ました。はい、今日も前回の続きということで、怖い話っていうサイト、もろそんな名前ですけどの投稿階段朗読ということでやりたいと思います。で、G ドレス読み、280、ワッタンは本番後、裸靴下正座で待ってたよと。まあ寒いですからね、最近寒くなってきましたんで、まあ気をつけてください。はい、ドレスこんばんはと。で209、おっちゃん初息こんばんはと。まあ初息じゃないと思うんですけどね、どう考えても早すぎる始めてからわずか1分ぐらいで書き込みがあるのは どうしたらそんなに早く書き込めるんだろうって思いますけど、とりあえず、はい、あざっす。で、210、お茶にさんこんばんは。今日も最初から最後まで聞くと、もうおっさんじゃないですけど、こんばんはと、あざっす。で、211、この、今晩はゲーム派、廃人と、よくわかんないですけど、とりあえずこんばんはと。で、212、お茶こんばんは。久しぶりに生で聞かせていただきます。あざっす。まあ、タイミングがあったということで。で、213、EXVS と。エクストリームバーザスってことだと思うんですけど、まあ何が言いたいかよくわかんないです。で、214、このリアルタイムで聞くのは、聞くのは、はーって書いてありますけど、初めてですと、楽しみにしていますと。アイザス、こんばんはということで、はい。で、215、おっちゃん来た、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。で、216、ピコン、どうもこんばんはです、来ましたと。まあそんな裸で突っ込まなくていいんですけど、ちゃんと服着てから。で、217、おそうすいつもどんどん、こんばんはです、あざす。で、218、よし服脱いだぞと。だから寒いから、ね、服着た方がいいだ。で、219、いさむさんこんばんは、ちょうど小シリーズ聞いてましたと、あざす。ニコ生、ニコ生じゃねえや、ニコ動の方なんですかね、そうなのかよくわかんないですけど、とりあえずありがたい話で。で、220、こんばんはと、待ってたぜいさむはんと、あざす。はい、ありがとうございました。で、曲切って早速いきましょう。時間がないんでね、あんまで、思ったよりも摩訶不思議な怖い話っていうカテゴリーのところを読んでたんですけど、もうあとないのね、あんまり、なのでささっとやって、終わらそうかなと。で、まだ書き込みあった。221、イッサムさん和骨と。まあ和骨じゃないんですけどね、別にニコ生じゃないんで枠取ってるわけじゃないんで、はい、ありがとうございます。んで、じゃあ行きましょう。ですね、ファイル147、カラーですかね。この前ファイル146まで読んだ気がしたので、ファイル147から、行きたいと思います。彼どこから来たのっていう題名の話ですね。じゃあ行きましょう。 その頃東京での仕事を辞めしばらく働かずにいた私はよく2歳上のいとこのところへ遊びに行っていました。ねえ、うちの子ね、妙なこと言うんだ。
妙なこと？
程よい散らかり具合の中遊ぶ1歳半ばの我が子を指さして幽霊見えるのかななどと言い出し、私に同意を求めるのです。
意味わかんない。何？お化け見えるの？
いや、あのさ、前にテレビでお腹の中にいた頃の記憶がある子供がいるって話見てさ、聞いてみたわけよ。
ママのお腹の中にいた時のこと覚えてる？
そう聞くと、知らないと首を振ったそうです。
けれど、どこから来たのかは覚えてるっていうの。
え？
あそこにいたんだよって指さしたんだ。
友人は頬杖をついて窓の外を指さして、見て見てと。
意味がわからなかったのですが、とりあえず立ち上がり窓の外を見てみました。
ここってどこ？
あそこだよ、ほら。
友人の指さす先、最初はどこのことを言ってるのかわからなかったのですが、目を凝らしてみてぎょっとしました。
その先には、
墓地？
大きくはないのですが、小学校の隣には墓地があったのです。
ほら、私19の時妊娠したじゃん？死産だったけどさ、その子、あの墓地にいるんだ。
なんでも、その子のお墓を指さして、ここから来たと言ったらしいのです。
兄、いたずらか、からかってるんじゃないと答えると、いとこは死産の話はしたことがないと言いました。
位牌も実家に置いてあるし、知っているはずがないと。
それでね、言うんだよ。本当は違うママのとこに行くつもりだったんだよってさ。
笑いながら、変でしょと言われ、返事に困りました。
なんというか、なんと言っていいかわからない。
そうとしか言いようがない話だったのです。
で、じゃあなんで違うママのとこ行かなかったのって聞いたらさ、なんて言ったと思う？
なんて言ったの？
ドキドキしながら問い返すと、いとこはわざわざ子供を呼んで、なんでママのとこに来たんだっけと聞きました。
まだ流暢には喋りませんが、その子はきょとんとした顔をして、
あのね、間違えたんだよ。
そう、確かにそう言いました。私は一瞬言われた意味がわからなくて、つい、と聞き返してしまったくらいです。
ね、ああ言うんだよ。ひどくない？間違えたって。
間違えたって？生まれるとこ？
そうそう、ママにもう一回会いたかったんだよくらい言えってね。
変な子でしょと、いとこはケラケラと笑い飛ばしました。
これは前世の記憶というものなのでしょうか。もう最近はそんな話はしないらしく、生まれる前のことを覚えてると聞いても知らないというそうです。
本当に生まれ変わりなんていうことがあり、あの時聞いた話が事実かどうかは分かりませんが、なんとなく不思議で妙な話でした。
以上。彼どこから来たの？っていう題目の話でございました。で、次行く前にじっとやれ強み222、おっちゃおっちゃおっちゃと、うん、よくわかんないです、はい、あざっすよくわかんないけどね。223、おちょんこタタラリアシリーズって2ファイルだけと、もっとあればウープ希望と。タラリアシリーズなん大して読んでないです。あ、2ファイルだけですね、はい、
全部は読んでないはずなんで、2ファイルぐらいしかなかった。で、224、さすがいきなり生ラジリスナーかっさらいの人気、すでに200人ほどと、まあ、ありがたい話で。で、225、おじゃ3000話以上も読んでるとかすげえなと、よしここまで来たら1万話目指してみようぜと。1万話か、無理だ何年かけてここまで来たと、あともっとね細かくて話数の多いやつ、その細かく短いやつがわーってなってるやつを読まないと、もう話数を稼ぐような作業をしないともうダメだ。1話1時間とかかかるやつ読んでる場合じゃないって話で、226、次は3000話連続放送を狙おうぜと。意味わかんねえ、3000話連続って、何年かけてここまで来たと思ってんだっていう、まあマジレスしてもしゃあないですけどで、次、ファイル148、149で、噂の黒装束っていう題名の話が2話連続一気に読みます。俺が川沿いの土手を夜中に散歩していた時のこと。真冬ということもあり、川の流れる音以外には何も聞こえない静けさの中で俺は考え事をしていた。突然前方から大きな水音がしたのでビクッとして立ち止まる。100メーターぐらい先にかかっている橋の下あたりだろうか。早歩きで土手を進み橋の近くまで来てみると、暗くうねる水面には月明かりに照らされてわずかに波紋が広がっている。川面から10メーターほど離れた土手からしばらく眺めていたが、他に何も音がしない。周囲には人はいないようだし、橋の上に街灯があるが車も人影も見えない。何か落ちたのかと思ったが、結局魚だろうとそれ以上気にも留めなかった。だが翌々日の新聞に人体の一部発見の報道がされる。現場はあの橋から下流に数百メートルの場所で、学校帰りに見に行くと現場検証の最中だった。しばらくしてこの付近一帯に奇妙な噂が立ち始めた。相模川の御橋近くで黒装束が河原を徘徊しているというもの。俺はもともと都市伝説や噂話なんか信じていないが、何しろ地元ネタである上に近くを流れる川での噂だ。さすがに気にならないといえば嘘になってしまう。興味は出たが、なぜか夜の散歩をする気にはなれなかった。その噂には続きがあったからだ。その黒装束は人を見つけると追いかけてきて体の一部をもぎ取っていく。学校で俺を捕まえて真剣な顔をしてそんな話をする旧友に少しうんざりしながら相槌を打っていた。見つかったのが体の一部らしいからそれを求めてということなんだろう。殺人未遂か傷害で警察沙汰になっているだろうが、俺はそう思ったが面倒くさくて突っ込む気もなかった。何しろ暇な田舎での出来事だ。話している本人も信じているかどうか疑わしい。だが旧友の興奮とは裏腹に、事件はあっけない終わり方をする。さらに下流でバラバラの遺体が発見されたからだ。少なくとも黒装束なんてものは実在しないということだ。そういうわけで被害者の発見で殺人の方向で警察は動くようだし、怪しい噂は単なる噂として都市伝説になるか、それとも消えてなくなるかに違いなかった。この一帯を騒がした黒装束の噂はこうして終わったわけだ。俺は数日後、九段の友人に誘われて土手を歩いていた。全くくだらないことだが、黒装束がまだいるというのだ。 そんなものはいないということを証明しないとずっとうるさそうだったので、やむなく散歩に付き合うというなら一緒に移動してやると言ったのだ。たあいもないことを話しながらあの橋の近くまで来ると、わずかに人の声が聞こえてくる。一瞬ドキッとしたが、月明かりの下に見えるのは人間だった。脅かしやがる。俺は内心の動揺を悟られないように友人に、よく見ろよ、肝試しにでも来たんだろ、俺らと同じだ、そう言って指さそうとしたが、友人がそれを遮って震える指を向けた。つられてその方向を見る。橋の裏側、ちょうど街灯と街灯の間あたりに黒い細切れみたいなものが視界に入った。読めない。ボロ切れみたいなものが視界に入った。何かが引っかかっていると思ったが、橋の裏側に張り付くようにして4本足を動かしているように見える。掴むところもなさそうなのにゆっくりであるが動いており、異様に長い紐のようなものが水面に向かって伸びたり縮んだりしている。俺は雲かカメレオンを連想した。その下には数人の人影が見える。そいつらに向かって紐が伸びるのが見えたとき、とっさに叫んだ。そこから離れろ。俺の声に反応したのは一番近くにいたやつだけで、残りはうさんくさげにこちらを一別しただけだった。しかしそのボロ切れはこちらに気がついたようだ。目玉のない黒い穴がこちらを見据えたと感じた。首をかしげて黒い頭をこちらに向ける。月明かりの下にその姿がさらされ、肝試しの連中は硬直したように動かなくなった。あの目だ。俺は膝が抜けて足が全く動かなくなってしまった。友人もガタガタ震えて俺にしがみつくから余計動けない。ボロ切れがゴキブリのように橋脚を降りてくる。四つん這いで音も聞こえないのにこっちに向かってくるのが分かった。俺は重心をずらし、わざと足を滑らせて友人ごと土手から民家のある方に転がり落ちた。そうする以外になかった。あのままでは確実に捕まる気がしたのだ。木々にぶつかりながら5メーターぐらい転がり落ちると民家の裏の勝手口にぶつかる。ついで明かりがつき、扉の隙間から住人がびっくりしたようにこちらを見る。助かった。そう思って土手の方を見ると奴がいた。真っ黒い眼光をこちらに向けて舌なめずりするように、紐と思ったのは舌だった。こちらをねめつける。俺は意味不明の声を発しながら友人と共にこの家に転がり込んだ。当然警察を呼ばれた。警察署では俺と友人は誰かに追いかけられて逃げ込んだと言い訳した。あんな話など誰が信じてくれる。だが警察は思わぬことを言った。あれからあの辺りを調べると、橋の近くで二人分の遺体の一部が発見された。また一人が近くの草むらで心神喪失状態で発見されたと。警察ではさすがに俺たちを犯人とは思っていないようだが、犯人の手がかりが欲しいということだ。夢だったという俺の望みはこの時絶たれた。あのボロ切れがやったんだ。幽霊なんて信じない俺でも、あの橋の近くには二度と近づくべきではないというのが理解できる。本当にそんな奴がいるのかどうかなんてもう一度試す気なんてなかった。一気に二人が死亡したことでこの橋には誰も近づかなくなった。肝試しをするにはあまりにもその記憶が新しすぎるのだろう。俺はその後この町を引っ越したが、今でもたまに友人と連絡を取ることがある。あれから2年が経ち、あの辺りではあれ以降行方不明者は出ていないということだ。結局見間違いだったということなんだろうか。少なくとも俺と友人の間ではそれで決着していた。 深夜ということもあり、仕事帰りの車を運転しながら荒川を渡っているとき、俺はそんな昔の記憶を思い出していた。吹田橋を走行中、対向車線からやってくる車の屋根に何気なく視線が行く。目が奪われ、思わずハンドル操作を誤りそうになった。一瞬目が合った。目玉のない黒い眼かと。思いっきりクラクションを鳴らしながらすれ違う。次の瞬間、橋の下の方から水音が聞こえる。俺は急ブレーキをかけて停車したが、車の外には出ることができなかった。あの車は俺が煽ったとでも思ったのか。うるさくクラクションを鳴らしながら走り去っていく。ガタガタと寒気が襲ってくるのを感じていた。あの目玉のない真っ黒い穴のような眼か。俺たちが見たのはまさにあれだった。鮮明に記憶が蘇ってくる。同時に聞こえるはずのないカサカサというような音を感じた気がした。俺は無我夢中でアクセルを踏み込むと車を発進させる。一刻も早くこの場を離れたかった。直線であることと深夜であるという条件がなければ俺はきっと事故っていただろう。ネズミ捕りの警察が目の前に現れるまで俺はずっと闇の世界で追いかけられている気がしていた。赤色灯を見て不覚にも涙が出る。警官にはかなり怒られたが、それでもよかった。その後俺はあの橋には行っていない。深夜に橋を通る気はしないし、友人にもあの橋を通るなと言っておいた。もちろん深夜に橋に近づくなとも。あの奇妙なボロ切れは今もあの橋の下に救っているのだろうか、それとも誰かの車の上に乗って移動してしまったのだろうか。俺はもう二度と夜の川沿いの散歩はできそうもなかった。以上、噂の黒装束っていう題名の話でございました。で、釣り行く前にチータですよみ。227、イサムちゃんペロペロと、意味わかんねえ。とりあえずこんばんはと、まあ挨拶だと思って、で228、黒装束と聞くと忍者しか浮かばないと、まあ日本人なら、うん。で229、毎日配信して直下の思い上がってる勘違い DJ 蹴散らしてよと、どういうこと、何蹴散らすって、よくわかんねえ。思い上がってるってよくわかんない。まあ適当に。で230、ケツゲム知ってたらおっちゃん来てたと、おっす。はい。で231、初めてのモンハンやってて最初聞き逃した、おっちゃんこんばんは、肉が上手に焼けませんと。初めてのモンハン、今モンハンやり始めた。まあまあいつでもいいんですけど、別に。あれ、なんか 3DS のやつ出たんでしたっけ、出るんでしたっけ。出るのは知ってんだけど、まあ、別にもうなんか飽きちゃったから、もう 3DS もないしやらないけど、肉が上手に焼けませんはもうコツですね。コツをもう覚えるしかない。あの曲が終わって1、2で上げてっつって、で232、このノイズいいね、わざとだったらおっちゃん作詞やなと。ね多分ノイズってねっていう音だと思うんですけど、これはね、自分のヘッドセットのマイクを自分の手元のリモコンで切ってる音ですね。切った時になんかしなきゃノイズ入るんですけど、なんでかっていうと咳してからです。はい。突然なんか喉がうんってなって咳払いとか、まあ、咳したりとか、 なんかするときに音入っちゃうとあれだから、手元のマイクで一瞬切って、それしてから元に戻してっていうのをやってるんで、それが入ってるときにノイズが入ります。すいません、本当は入れたくないんですけど、しょっぺーもうオンボードでやってますんで、サウンドボードも買うのめんどくせえと思って、だからそんな感じで普通に喋ってるときはもう、うんうんだろう、なんだろうが入れるんですけど、読んでるときに入れるのはちょっとあれかなと思って、なるべく入れないように一応してるつもり。その間にノイズは入ると。で、233、いとこの子供にモンハンできねえのかよって言われるからと。ああ、そういうこと、大変やね。そしたら今度は、邪魔してやればいいんだな、そうしたら、覚えたら。ライトボウガンとか、ヘビーボウガンで今度は、そのいとこの子供撃っちゃえばいいんだ。そしたら余計怒られる。何やってんだよつって吹っ飛ばしたよ、パンマーで吹っ飛ばしたりとかね、すいませんつって、まだ慣れてないんで、余計怒られるからやめた方がいいです、フレンドファイヤーはで、234、喉大切にしてね、1万は目指せないかなと、まあ、1万は目指してないんですけど、喉を大切にしてないですね。で、235、最近知ったばかりだけど3000話とかと、ウープされてるファイルは、1分の100にすら届かないでしょうと100倍、100分の1だと思うんですけどね、そりゃ、核のファイルってまだ持ってるんでしょうか、ものすごく聞きたいんだけど、ウープしてもらえないでしょうかと、ウープされ、アップしてるファイル100分の1にすら届かない、まさか、だって俺1000、もうすでに1000話アップしてるんでしょ、1000話以上アップしてる俺1000話以上アップしてるという、少なくとも新あっちの世界ゾーンで1000話あるんでそこで自分1000話読みっていうのをやってるんで、で、あと何が多いんだろう、あとエニグマが何話読んでんだろう、これエニグマが200話ぐらい読んでんのかな、これで、あとは小鳥箱少ない、ホラーテラーって何話ぐらい読んでんのかな、これ100もいかないな多分な、あと怪談、怪かける談っていうのはどうなのかな、わかんない、でも100物語2011年 版も読んでるから、読んでるやつも上げてるから、そうすると、うん、もう少なくとも1500はアップしてんじゃないのかね、ちゃうんすかねわからん、でも多分アップしてん、自分フォーシェアードのやつで見ると多分その辺アップされてるはずなんですけど、ない、もう細かいのとか入れたら3000話どころの騒ぎじゃないですよ。とりあえず数え始めて、とりあえず3000話超えたなっていう。少なくとも自分がカウントし始めて3000話超えたっていう話だから、3000話以上は読んでると思う。うん。マイナスはないと思うんで、プラス方向に誤差はあるはず。で、236、PK 推奨ラジオはここですかと。違います。フレンドリーファイヤーはやめましょう。で、237、誰かに消されてるオカルトか。誰にも消せないと思うんだけど。で、238、飼育民を2個化 してもいいですかと、あ、もう好きにしてちょうだい、もう、でも、まあまあいいけど、で、239、細かいのとか入れると、もうわけわからんくらい読んでますので、まあわけわかんないくらいではないんですけど、まあそれなりに読んでるはず。で、240、個人的にだけど、お茶のホラーテラーの朗読面白いからもっと読んでほしいなと。もう話が面白いからじゃないかなと思うんですけど、うん、とりあえず何かな、あのね、ホラーテラーもね、いっぱいありすぎて、自分が適当に選んでるっちゃ選んでるんですけど、それでもやっぱり、なんつうの、さっと、さあ、上から下までぐーっと動かして、どれぐらいの長さあるのかぐらいだけは見るんで、比較的長めのやつをいろいろ選んでるつもりではいるんですけど、はい、短いとすぐ終わっちゃうから、それは嫌なんで、長いやつを選んでますね。長いやつがあれば、教えてもらえば。で、241、シャレコはお嫌いですかと。 まあ、嫌いとか何もないんで別に大丈夫ですよ。その代わりあのなんだろう、長すぎても嫌なんですよね。さっき長いのがやって言ったけど、長すぎんのもきついんで、せいぜい30分ぐらい1話。まあ1時間いってもいいっちゃいいんですけど、で、で242、おっさんもう一回時差ば立てるべきだなと。まあ、おっさんじゃないんですけど、昔時差ば立ててね、そこになんだっけ、お便り的な、あの自分しか見れないそのボックス、メールボックスみたいなやつ作って、そこに投稿してもらってね、っていうのを作ったけど、なんかあんまり良くなかった。で、243、面白いのは洗濯ガンがあるからと。そう、洗濯ガンがあるって言われたらありがたいね。でも、あの人気のやつとか注目のやつの上からただ選んでるだけだから、比較的そういうのにぶつかるんじゃねえかと思うんですけどね。で、244、クオリティとかは初見では分かりませんよってと、うん、初見では分かんないけど長さならパッと見じゃ分かるから、はい。で、245、ホラーテラーは数があるだけに当たり外れ大きいからなと。個人的には読んでよかったのはメモしてるけどと、まあ、読んでよかったので、長めのがあれば、教えてもらえれば、うん、そうすれば読みます。で、246、おっちゃんが一番長時間聞いてて飽きない読み手ですよ。69分くらいやってほしいと。なんで69分で中途半端。微妙だな、1時間9分、どういう意味なんだかよくわかんないですけど、まあ、あえて聞かないですけど。で、247、確かに師匠シリーズ怪物は再度読みたくない量ですよねと。師匠シリーズの怪物は鬼将天結で、さらにもう一つあったのかな。で、一つ鬼将天結がそれぞれとてつもない量ある、やつで、よくあれ読んだなと思いますけど、しかもあの休みなしでぶっ通しでね。まあ自分の場合まあ、聞いててわかると思うんですけど、休み挟まないんで、ほとんど休み挟まないですね。ほとんどトイレも行かないですからね。5時間やって1回トイレ行くとかじゃないですか。せいぜい、まあそんぐらいなんで、はい、あんまりね休憩挟むとなんか途切れちゃうの嫌なんで。で、249、どうせなら3時間くらいやろうぜと。3時間ね、3時間適当にやれればいいんですけど、なんかいろいろ用意しとかないとダメだね、もう今3時間っていうと、うん、あんまり長いのもうなくなってきたんじゃないの。そうでもねえのかな。で、250、視聴シリーズは棒読みちゃんに読ませてるよと。棒読みちゃん、棒読みちゃんに読ませる、どうなんだろうな、うん。で、251、じゃあ長めの朝まで放送で読む時の足しになる程度に集まったらリクエストしますねと。朝まで放送で読む時の足しになる程度、よくわかんないけど、とりあえず、なんかあったら教えてもらえば、はい、多分読む。で、252、シャレコアのタタラレアシリーズ読んでもらいたいなと。あれはね、自分読んでて疲れちゃった、あれ。だから2回やっても、なんかね、読んでてた、なんだろう、読みやすい文章とか、とか、まあ、いろいろあるんですけど、あれはね、なんかきつかった、なんか読んでて。ただ、なんか、読まされてる感がバリバリあるので、なんかね、自分はあんま乗らないで、ただ本当に読んでるだけっていう感じで、あんま来なかったな。ただなんかきつかったんだよな、あれ。そうだから、あんまりあれね、なんか、うん、きついんだよな、あれ読むの。あんまりそういうものって少ないんですけど、あれは読んでてなんかきつかったからな。だからやめちゃった。うん、で、253、正直、たたられ屋とか在日朝鮮人の反日創作話はいい加減にしてほしいと。なんだろう、あのなんか読んでてきつい文章。 で、で254、それだと棒読みちゃんに読ませておっちゃんがツッコミ担当だなと。ツッコミ師匠シリーズにツッコミなんか、ツッコミしてどうすん、邪魔なだけだと思うんだけど。で255、乗れないたたられやと、なんか乗れない、別にあのそんなね乗ってきたとかそういうのはあんまないですけど、でもなんかきつかったよ。師匠シリーズとかと比べると全然きついよ。あの長さに対してのその疲れ度が半端ない。で256、たたられやいいですねと。確かに話がややこしいですね、聞いてて面白いんですけどと。そうか、俺なんか聞いててもあんまりと思う感じがする。まあ人それぞれですからね。で257、異様なまでの差別臭とかしてあれはきついな、たたられやわと。うん、てかね、差別どうこう、まあ、まあ、そういうのも入ってても別に自分はだらだらと読むっちゃ読むんだけど、なんだろう、あの、書き方が自分の、その、脳みそでそれを読んで進めるのとなんか全然合致しないから、なんか疲れるというか、なんか自分のイメージ通りにある程度文章があってスイスイ進んでいくと気持ちよく進むんであんま疲れなかったりするんですけど、あのなんかそれが合致しないとずっとなんか向こうに合わせなきゃいけないから疲れるみたいな、なんて言ったらいいかよくわかんないけど。で、258、呪術あれはいいやと。玄関の俺すら嫌になるって。うん、別にあのなんか犯人とか そういうのを別に関係なくてもなんかあの文章がきつい。で259、シャレコアで北海道をバイクで走った時に取り憑かれた話がそこそこ長くて面白かった気がすると、うん、って言われてもわからないです自分は。で260、何千は読んでるからこそのツッコミとか聞いてみたいなと。何千は読んでるからこそのツッコミって書いてあるけど、基本的に自分はあのなんだろう、あのそんだけ読んでるけども読んだだけっていう話で、あの知識があったりとかするわけじゃないんで、あのあるからこそのツッコミって言われても何にもあのないですね、昔の話忘れてるし。そう、全然ダメ、覚えてねえ。で、261、こんばんは、生初日です、よろしくお願いしますと。もうびっくりマーク2つだよ、ありがたい話でこんばんはと。で、262、怖い話にオカルト理論がハマってるから読解が厄介かもと。そう、なんかね、あのね説明がねなんかすげえわかんなくてグダグダしてる感じしない？それがどうなんだろう、なんかそれが全然自分と合致しないのかな、なんかね、さすがにね、それだけ読んでてね、つまんないやつってね、なんかね、すごいね、どうでもよくなくても、なんかね、もうちょっとうまくシンプルにできないのかなっていう感じの文章が多い気がする。なんか疲れる、読んでて。なんだろう、あれだ、教科書読んでる感じだ、イメージ。なんかね、あの好きじゃないあの教科の教科書を読んでるぐらいね、なんかね、本当にただ読んでるだけみたいな、なんかきついわっていう感じの感覚っていうんですかね、そういうのがあったけどな、で263、あ、たたられやです、あ、わかります。で264、おったま昔の階段が似合いそうと。あ、まあわからないけど。で265、丹田とかならいいけど実践方法とかがあればと。わからん、タタラリアシリーズも自分もうろ覚え状態だからほとんど忘れちゃった。で266、覚えてないくらいの方がいいよと。覚えてたらとても何千話なんて続かないからと。まあそんなもんですよ、で267、わけわからんオカルト理論を持ち出されてもあれだけど、いちいちオカルト理論をその場面で説明されるのもうざいよねと。いや、なんかね、多分ね、書き方 だと思うんですよね。それもね、多分ね、うまくやると自分くらいの全然そういう知識のない人間でもそれなりに楽しく読めるんだろうけど、なんかね、そこの持ってき方が自分が合わないだけですよ。これ別に好きな人もいるんで、別に全否定は当然しないけど、自分には合わない、うん、だからもっと知識があって、まあそういうのがすごい本当に好きだってなると、ああいう話でも、ああなるほどなるほどってなるのかもしれないけど、うん、で267、わけ、あ、読んだ読んだ。で、次行かなきゃ。次、ファイル150、7号棟の鏡っていう題名の話。そうだよ、だってこのなんだ、この怖い話っていうサイトのやつも、もうだってファイル150とか言ってんじゃん。これ150はこのカテゴリーで読んでて、本当にあった怖い話も150ぐらいあるから、だからやっぱりここもう300、400平気で読んでるよ、ここのサイトのも。で、行くわ。ファイル150、7号棟の鏡。夜景の仕事について1週間、今日は休みのはずだった。夕方、派遣会社から電話があり、担当が休養のためシフトに空きが出てしまい、なんとか都合をつけてくれとのこと。まあ別に何するわけでもないし、引き受けることにして電話を切った。管理室で12時過ぎに夜食を済ませてテレビを見ていると、ポツポツっとにわかに降り出した雨に気がついた。そしてふと嫌なことを思い出してしまったのだ。今日のシフトから外れた小林さんは、このビルの夜景を6年もやっているので、どこに何があるとか、ここはすでに3回も空き巣に入られているとかを警備の休憩時間に話してくれた。そんな中で一つ気になっていたのは、仕事の初日、雨の降る夜、7号棟3階の上がり口にある鏡は絶対に見るな。幽霊が自分の後ろに映ってるからな。と言われたことだった。その時はさほど気にも留めなかったのだが、実際そんな状況になるとやはりいい気はしない。柱の時計は午前2時を回り、2回目の見回り時間を知らせた。相変わらず雨はしとしと降り続けている。内心とても嫌だった。このまま行ったことにしてしまえばいいのだが、やっと見つけた仕事をなくす羽目になると思うと、それはできない。僕は意を決して重い腰を上げた。1号棟、3号棟、6号棟と回って例の7号棟の2階を上がったとき、僕の喉は恐怖と焦りでカラカラになり、くっつきそうだった。そして3階に向かう緑色の非常口を示すライトが長い廊下に映し出され、まるでそれは子供の頃友達と行った遊園地のお化け屋敷の入り口のような気がした。ふっ、ふん、子供じゃあるまいし、何怖がってんだよ自分。そうつぶやいて懐中電灯を前に照らしながら階段を上がっていくと、月明かりのない薄暗い常夜灯だけの階段にその鏡はあった。僕はそれを見ないように反対側に貼ってある火の用心のポスターに目を向けていた。だがやはり怖いもの見たさというのだろうか、立ち止まり、自分の視野にほんの少しだけ鏡を入れてしまった。そして次の瞬間、そこに映っているものを僕は見たのだ。それは紺色の警備服を着た自分の姿だけだった。それ以外は何も映っていない。僕はふっとため息をついて、はあ、やっぱりこんなもんだよ、小林さんも人が悪いな、脅かすなんて。気がつくと外は雨も止んで、青白い三日月が雲間から顔を覗かせていた。 次の日の昼過ぎ、携帯が鳴り、半分寝ぼけたまま出ると、それは小林さんだった。
昨日は悪かったな。おかげでなんとか収まったよ。
今日は俺とシフト交換だな。
はい、お願いします。
あ、それと一つだけ、昨日7号棟の鏡見ましたよ。何も映りませんでした、僕以外は。
もう勘弁してくださいよ。それでなくてもビビリなんすから。
え、何、鏡7号棟。
ああ、あの古くてひびが入っていたから一昨日取り外した鏡のことか。
新しい鏡は明日設置するんで今は何もないはずだが。
僕は今駅前に置いてある求人誌を見ながら新しい仕事を探している。夜景の求人欄はもう二度と見ることはないだろう。
以上、7号棟の鏡っていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジーダですよみ。268、理論の説明が物語に必要じゃないから教科書的に感じられてつまんなくなるんじゃないかねと。なんかね、それは多分ね、なんか書き方のうまさみたいので、なんか上手い人だったら多分ね、自然にその入れられるんだろうけど、無理くり詰め込むとなんか変になるのかな。で、269、夏の3シリーズは全部読んだのと。読んでないですね、別に夏の3の全部全部が全部いいかどうかわかんないけど、まあ、長いっていうのもあってね、まあ後回しにして全然読んでないですね。で、270、要は勇さんの好きなようにやってればいいんだよ、リスナーもそれを期待してるんだからと、まあ、適当にやってますけど、で271、お茶ボーナス出たら何買うのと、何も買わない。で272、師匠シリーズはその点嫌味なく引き込まれるからやっぱ才能なのかな、田舎後編がいつ出るのかと。なんか師匠シリーズはね、なんかうまいと思うけどな、説明してんだよ別に、師匠とかが説明してんだけど、なんかね、持ってき方が、自分は普通にうまいと思うけどね。だって読んでて別にあんまり疲れない。で273、うる覚えじゃなくてうろ覚え、自分うろ覚えって言ってるはずなんですけどね。うる覚えとは、あのね、ちっちゃい頃はね、間違えてたよ。うる覚えって言ってたような気がするけど。うろ覚え。で、274、この話、稲順に同じネタがあったようなと。正直ね、今の話は、似たようなのはね、もう一つじゃなくて、読んだ記憶があるよ。その、全く同じじゃ全然ないんですけど、なんかやっぱり警備してる人がいて、そう、なんかそういう感じ。あれ？もうあそこなかったはずだね。お前見たの？何見たのお前っていう、っていう感じのやつ。的なものっていうのは結構多いですよ、別に。鏡とかだけじゃなくね。例えばその病院で、夜勤してて、どこどこもういない、本当はいないんだけども、それを全然その情報をまだ聞いてない人が、夜勤で回った時に、なんかずいぶんうるさい、なんかずいぶん苦しそうにしてんなみたいなさ。そしたら次の日聞いたら、もうあの方はもうちょっと前にお亡くなりにっていう、亡くなっちゃったわよっつって、あれじゃあっていうみたいな感じの流れ多いですよね。で、275、こういうのの文章って素で誤字脱字が多いから、おっちゃんの読み間違いかあっちの書き間違いかが聞いてるだけだと分かんないねと。っていうかね、誤字脱字は結構多いですし、自分も間違えるからきついと思います。でなるべく だからね、自分今回噛んだところで、なんだっけ、懐中電灯を前に照らしたながらって書いてあって、自分そこで照らしたながらって読もう、なんだこれは違うじゃねえかって言うんで噛んだんですけど、だ誤字脱字はね結構多いんで、なるべくそれをその前にその目にした時に自分の中で修正して読んだりはするんですけど、やっぱり間に合わない時はそうやって噛みますね。照らしたっていうのも一つ合ってるもんだから、照らしながらって読みたかったんだけど、たが中に入っちゃってるからみたいな。で漢字間違いもあったりするし、で自分も漢字間違いするから、まあ申し訳ねえで、276、よっぽど物語の中にうまいことオカルト理論の説明を潜り込ませないと、誰かが横からドヤ顔で出てきて説明しようと始められる姿が思い浮かぶようで違和感があるんじゃないかなと。いやね、ドヤ、別にね、師匠に聞きに行って、師匠シリーズでも師匠に聞きに行って、それはなっつって師匠が言うのもあれなんだけど、そのね、何なんだろうね、別に説明でも うまく持っていくそのテクニックみたいな、あっちの師匠シリーズの方は、あの主人公のに自分もなんかなってる感じがするから、師匠から言われるのをね結構興味深くその説明を聞けるみたいな感じで、でまた引き込み方がうまいのかね、そのだからなんかね、何何っていう感じで聞いちゃう感じになるから、普通に主人公の視点でなんかそうやって、なんかいいんだよね。で277、自分が読んで怖かったのとか印象に残ったのは勇さんに読んでほしいっていうのはあるよなと。まあなんか面白いのがあれば、教えてもらえれば。はい、で278、この前勇さんが読んでて怖いと思ったって言ってた屋根の上の荷物を過去録で聞いてやっぱ怖かったですよと。あれはね、なんだろう、あれも別にね、そんな特別ものすごい突拍子もないオチとかじゃないんだけども、何も知らないで上からスーって文章を読んでた時に初めてその感じる感覚としては、あの持ってき方は自分好きだったな。で、次、行く前にまだあった279、シャレコアチェックしてたら電車にてという話が何やら評判いいな、参考までにと。電車にて、俺これ読んだことないの？電車にてって俺読んでない？電車にてって俺読んだっけ？あ？なんか読んだ気がするけど、あれ？読んだっけな、読んでないっけな、覚えてねえや。なんか読んだ気もしないでもないな。まあ忘れたら読めばいいって話なんですけど、別に。ダブっても自分の中でどうでもいいや、みたいな。まあいや、とりあえず、マーカー不思議な怖い話っていうのが、あと一つで、一応最後に行くんで、まあ配送読んでませんけどね。配送どうしようかな、これすごい長いんだよな、なんかパッと見上から下まで見たら。とりあえず後回し。で、次、あなた誰っていう題名の話。なんでか知んないけど、一番下になんかファイル139があったんで、139。順番的にはおかしいんだけど、139が下に入ってたので、それを読みます。 この間台風が来て思い出した話。一人暮らしを始めたばかりの頃、俺の住む県に台風が直撃した。その夜は眠りを妨げるほど風がびょーっと音を立てて吹き荒れ、俺は眠れずにいた。そんな時だ、突如玄関のチャイムがピンポンと鳴った。こんな夜中に誰がと思いつつ、俺は覗きレンズを覗き込んだ。人がいる。ぎょっとしたが声をかけた。どなたですか？
おお、まるまる、俺だよ。
あれ？なんだよお前、連絡もなしに。その声は俺の友達の声だった。外が暗いのと帽子を深々とかぶっているので顔がよく見えないが、だがそんなことはどうでもいい。相手が友達だったという安心感に、それにしてもお前この嵐の中よく来たなぁなどと言いながら鍵を開け始めた。だが俺はそこで気がついた。一体どうやってこの嵐の中を徒歩で来たのだ。彼には運転免許がない。バスで来たとしてもバス停からここまで少し歩かなければならない。それにこんな風の吹き荒れる夜に遊びに来るやつはまずいない。一体何の用が。俺はまた覗きレンズを覗いた。お前どうやってここに来たんだ。すると彼は数秒の沈黙の後、顔面を思いっきり覗きレンズに近づけてきた。顔が老人形のように白く、目だけがリモコン操作されたようにギョロギョロとしていた。それは俺の知っている彼ではなかった。いや、それどころかそれは人ではなかった。そしてそれは口をこれでもかとばかりに横に広げ、にーっと笑った。俺は腰が抜け、その場に座り込んでしまった。少し経って我に帰ると、急いでその友達に電話をした。当然ながら彼は来ていないと答えた。その夜はますます眠れなくなってしまった。以上。あなた誰っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み280。過去録聞いてて、おっちゃんが俺が当時書いたレスを読んでるのを聞いてると、あの頃は学生時代で楽しかったなぁと切なくなるんだけど、おっちゃんもあの頃は若かったね、勢いがあったと。今とやってるの違ったりするからね。あとそのなんだろう、なんかあのもう正直ここまでその多くの人が聞いてくれるようになると遊べなくなってきた。ね、前はね正直ねより適当に読んでた、今より適当に読んでた。ね、まあそんなね今もそうだしあれだけど、技術もなければあれもないのに、まあまあまあとりあえず読むかみたいな感じで読んでただけだから。今も変わらないっちゃ変わらないけど、そのスタンスがもうちょっとね違う方向に行った感じがする。だからだと思う、勢いあるなしは、うん、で281、55と多分電車にてだと思うんですけど、俺多分ね電車にてこれ読んだよ、多分読んだぞこれ。おー、これ俺読んだよ絶対。俺読んでないかな。読んでないかな。なんか近い話を読んだからなのかな。すごいなんかね読んだ感がめちゃくちゃあるんだよな。で、 夜が地中におっちゃんの電車は99人の最終電車でしょ、繰り返し早うと。それまた聞きたいかね、同じのがあって99人の最終電車、またそれ始めたら同じ、あの結末が同じ話をずっと、あのなんだろう、読まなきゃいけないですからね。もう最後同じだから毎回、当たり前だけど、そんなに聞きたいかね、あれね。録音アップしてないか俺で、283、電車にての始まりのところだけ軽く読んだら、なんとなくおっさん声で聞いた声、記憶がなんとなく電車の中の描写に聞き覚えがと、あるよな。で、284、私は最後の以上投げやりな言い方が好きですと。まあ投げやりでも何でもあれなんですけどとりあえずこれで終わりっていうために、いつ頃から言い始めたか覚えてないですけど、言ってるのがもう癖になってますね。で285、もう1時間もやってたのか、遅れたけどこれから聞かせてもらいますと。あざっす。で286、3000話以上を朗読したイサモちゃんが指南する怖い話の書き方、出版しようぞと、しようずと怖い話の書き方指南できないでしょ、どう考えてもさっぱりわかんねえよ。さっぱりわかな。で287、もやもやするくらいなら言う、読んじゃいなよと。読むかな。で288、読んじゃいないと、読むわ。で289、師匠シリーズやシャレコはなんか本にしたら売れそうなのに、なんで無料でネットに上げてるんだろうか、プロの作家になればいいのにねと。いやね、多分ね、プロはね、そのただそういうところだけじゃないんだよ絶対プロの作家っていうのは多分ね、そういうことじゃないと思うんだ。締め切りに間に合うとか、なんかそういうのも必要だし、大変なんだね多分。で、290、ほとんど雑談と。まあレスが付きは雑談してるんでね。で291、悩んでる暇に検索すればいいよと。それより用意した話早と。用意した話が終わりました摩訶不思議な怖い話が、ファイル150のとこまで、全部読んだので、終わりでございます。はい。で、この怖い話っていうサイトの話は、摩訶不思議な怖い話、本当にあった怖い話、っていうところを、あと幽霊の怖い話っていうのを全部読んだのかなと思うんですけど、でそれについて全部読んだので、ここの話はまあ基本的にまあいいかなと。なので、なんだっけ、その電車にてを読んで今日は俺にしようかなと。で、292、何も問題ない、これからが本番だと。よくわかんないけど。で、293、ネット上のものって扱い難しいってイタコ28号さんも対談で言ってましたねと。ネット上のもの、まあいろいろ難しいでしょう。で、294、金に換えるのは難しいよ、特にネットネタはと。まあ難しいだろうな。なかなかね、誰が権利を。で295、朗読1時間雑談5時間の昔に戻ってくれと。いやそれは多分ねないかなと思うんですけどね、そこまでは。で296、ハイソン聞きたいと。ハイソン行くかこれ、超長えいいや、じゃあハイソンやろう。あの電車にてはまた今度やろう。これを登録しとこう一応。もし誰かやってるよっていうのを分かったら教えてください。それアップしますよ。なかったら普通に読むわ。じゃあ、配送1234。これ4ページあります。しかも1ページがそれなりに長いんで、何分かかるか分かりません。とりあえず1万いきます。配送っていう題名の話。まかしいな、怖い話の、もう最後ですね。自分が読む。まあ、もう、これしかないんで、あと。行きましょう。ハイソン、 俺が小学校5年生の頃の話だ。東京で生まれ育った一人っ子の俺はほぼ毎年夏休みを利用して1ヶ月ほど母方の祖父母家へ行っていた。両親共働きの鍵っ子だったので祖父母家に行くのは大抵俺一人だったが、初孫だった俺を祖父母はいつも笑顔で歓迎してくれた。山あいにある小さな集落で、集落の北の端は切り立った山になってて、その山のすぐ下を県道が走ってる。県道沿いに商店が数軒並んでて、その中に祖父母の家があった。山を背にすると猫の額ほどの平地があり、真ん中に川が流れてて、川を渡って数分歩くとすぐ山になる。山に挟まれた県道と川がしばらく坂を上がっていくと険しい峠になっていて、この集落は峠までの道で最後の集落になってる。この峠は名前もなんだか不気味だったこともあって、昔ながらの怪談話をよく大人たちに聞かされたものだった。そんな寒村の小さな集落、全部合わせて50人も住んでいないような場所だから、遊び仲間になる子供も 5,6 人ぐらいしかいなかった。よく遊んでいたのが子供たちの年長者である A 中1、 A の弟の B 小6、仲間内で唯一俺より年下だった魚屋の C 小4。川で泳いだりカブトムシを取りに行ったり、東京のコンクリートジャングルで生まれ育った俺にとってファミコンがなくても楽しい田舎での暮らしは新鮮で天国のようだった。小5の夏休み、俺は例年通り新幹線とローカル線、さらにバスを乗り継ぎ 6,7 時間かけて祖父母家に行った。翌日から遊び仲間たちに挨拶回りをして、早速あちこち走り回って遊びまくった。集落の大人たちから行ってはいけないと言われていた集落南端の山中にあるお稲荷さんで肝試しもした。カンカン照りの昼間だけど、鬱蒼とした森の中で北向きな背もあって薄暗くて怖かったな。それとは別にもう一箇所行ってはいけないと言われてた場所がある。場所というか俺が聞いてたのは漠然としたエリアで、県道伝いに峠方面に行くと県道沿いに製材工場と墓地がある。その墓地から先には絶対に行くなと。今でこそ県道は道幅が拡張されたりトンネルがいくつもできたりしているらしいが、当時は集落から数キロ先の峠まで道幅も狭くて交通量も多かったので危ないからだと説明されていた。確かに両親と車で行った時、車で峠を越えたことがあったけど、崖にへばりつくような道で車線内に収まりきらない大型トラックがセンターラインをまたぎながらビュンビュン走ってたのを覚えている。肝試しの翌日、昨日の肝試しは大したことなかったなと皆で怖がりながら話している時、 B がニヤニヤしながら話し始めた。 B、 峠の方に行った墓の先、鎖がしてある道あるじゃん、あの先にすっげー不気味な家があるらしいよ。 A、 家？鎖の奥に行ったことあるけどそんなのなかったぞ。 C、A 君行ったことあるの？あの鎖の先は絶対行っちゃいけないって。 A、 おお内緒だぞ。どうやら本当に行ってはいけない場所というのは鎖のある道、小道だったようだ。 A、 あの道の先って川にぶつかって行き止まりだぞ。 B、 それがな、昔はあの先に橋があったらしいんだよ。でも俺たちが生まれた頃に洪水で流されたんだって。で、あの道とは別に川の手前から斜めに入ってくる旧道があるらしいんだよ。そこに古い橋がまだ残ってるって話だぜ。旧道は藪だらけだし、周りは林だからあの道から橋も見えないけどな。 A、 誰に聞いたんだ。 B、 別地域のやつに。いわくつきの家らしいよ。 A、 面白そうだな。 B、 だろう、今から行ってみようぜ。 A、 B 兄弟はノリノリだったが、年少者で臆病な C は尻込みしていた。 B、 C はビビリだな。お前夜小便行けなくて寝小便が治らないらしいな。
C、 そんなことないよ。
B、 やーいビビリ、おい C はビビリだから置いてこうぜ。
C、 俺も行くよ。
俺たち4人はワイワイ騒ぎながら県道を峠方向に歩いていった。集落から歩いて10分、製材所や牛舎を抜けると山側に大きな墓地がある。そこからさらに5分ほど歩くと B が言う鎖の道が右手にあった。車に乗ってたらまず気づかないであろう幅2メーターほど藪が薄くなっているところを覗くと、5メーター先に小さな鉄柱が2本あり、だらんとした鎖が道を塞いでいる。鎖をまたぎ、わだちが消えかけ、苔と雑草だらけの砂利道を少し歩くと、道は徐々に右へとカーブしていく。うっそうとした木々に囲まれて薄暗いカーブを曲がっていくと、緑のトンネルの先からひときわ明るい光が差し込んでいた。そこで川にぶつかり、道は途切れた。今いる道の対岸にも、森の中にポツンと緑のトンネルのような道が見える。対岸まではせいぜい10から15メーターくらい。川幅ギリギリまで木々が生えているため左右の見通しは効かない。足元には橋台の跡と思われるコンクリートの塊があった。
A、 やっぱり行き止まりじゃねえか。
B、
まあ待ってよ、ほらこれ橋の跡でしょ、あっち対岸にも道があるし。
A、本当だ。
B、 戻ろうぜ、旧道の目印も聞いてあるからさ。
そこから引き返してカーブを曲がっていくと、カーブの付け根あたりで B が道の脇を指さした。
B、 ほらこの石、これが旧道の分岐だ。
人の頭ぐらいの大きさの平べったい石が2つ並んで落ちていた。一つは中心が少しくぼんでいて、 B 曰く昔はここに地蔵があったんだとか。県道方面から見てカーブの入り口を左側、濃い藪が広がってる中で確かに藪が薄い一本のラインが見える。藪の中は緩い土がぬたたたたと不快な感触だが、このライン上は心なしか踏み固められているように思えた。藪をかき分け、笹で手を切りながら進んでいくと川に出た。
B、ほれ橋だ。
B がにやけながら指さしたのは古びた吊り橋だった。
A、 橋ってこれかよ、いけるかこれ。
B、 ほら結構丈夫だしいけるだろ。まずは B が先陣を切って吊り橋を渡り始めた。ギギギギと嫌な音はするけど見た目よりは丈夫そうだ。 C は泣きそうな顔をしていた。いっぺんに吊り橋を渡って橋が落ちたらシャレにならないので、一人ずつ順番に対岸まで渡ることになった。一番ノリノリの B が渡り終えると次に A、 そして俺が渡り終えて最後に残った C を呼ぶが、もじもじしてなかなか渡ろうとしない。
B、 おい C 何怖がってんだよ、大丈夫だよ、俺らが渡れたんだから、一番チビなお前が渡っても橋が落ちることはねえよ。
対岸からあーだこーだとけしかけて5分近くかかってようやく C も渡ってきた。涙で顔をぐしょぐしょにした C の頭を笑いながら B がぐしゃぐしゃと撫でていた。橋までの道と同じような藪が少し薄いだけという獣道にも劣る旧道を 2,3 分ほど歩くと、右手から苔と雑草だらけの砂利道が合流してきた。流された橋の先にあった車道だろう。そこから100メーターほどだろうか、くねくねと S 字カーブを曲がっていくと、広場のような場所に出て2軒の家があった。もともとは他にも数軒家があった形跡があり、奥にはすぐ山肌が迫っていた。家があったと思われる場所は空き地になっているため、鬱蒼とした森の中でかなり広いスカスカな空間が不気味だった。2軒の家は平屋建てで道を挟んで向かい合うように建っている。どちらも明らかに廃屋で、左手の家には小さな物置があった。広場の入り口には風化して顔の凹凸がなくなりつつある古い地蔵があったが、なぜか赤じゃけていた。 A、B 兄弟はすげえすげえと興奮してたが、俺と C は怖くなってしまい黙り込んでいた。 C はキョロキョロしながら怯えている。 どちらの家も玄関の木戸や窓は木の板をバツ印の形に打ち付けて封鎖されていた。 B、 どっかから入れないかな。 A、B 兄弟は家の周りをぐるぐる眺め回していた。とても帰ろうなんて言える雰囲気ではないが、 C は小声でもう帰りたいとつぶやいていた。物置がある家の裏手から B が多いと声を上げた。みんなで B の声のする方に行ってみると、裏手のドアは鍵が閉めてあるだけで木の板は打ち付けられていなかった。 B、 兄貴一緒にこいつを引っ張ってくれよ。 A はにやりと笑って B と二人でドアノブを引っ張り始めた。 C、 ダメだよ壊れちゃうよ。 B、 誰も住んでないんだからいいだろ。せーのと掛け声をかけながら AB 兄弟は力いっぱいドアノブを引っ張った。何度目かのせーのでバコンカシャンという音とともにドアが勢いよく開いた。 AB 兄弟は勢い余って二人とも地面に吹っ飛んだ。 A の左肘にできた擦り傷が痛々しい。ドアの向こうはかなり暗かったので懐中電灯を持ってこなかったことを後悔した。まず B が、次に A が勝手口から土足のまま入っていく。 B、 くせえなんだこりゃ。 A、 カビくせえな。すっかり怯えきってる C と顔を見合わせたけど、俺は恐怖より好奇心が勝っていたので AB 兄弟の後に続いて家に入った。それを見た C が鼻声で待ってよと言いながらドタドタと家に入る。勝手口を入るとそこは台所になっていた。土間を改築したのか台所部分は土の床が広がっている。とにかくカビ臭く、歩くたびに土っぽいホコリがぶわっと舞うようだった。台所には何もなく、奥に入ると畳の部屋があった。台所と畳部屋の境目あたりの畳は特に損傷がひどく、黒っぽく変色しぐちゃぐちゃに腐っていた。その上にあるカモイは何かでガリガリ削ったような跡がついていた。部屋には壁に立てかけられた大きな鏡があり、鏡と反対の壁には昭和40年代のカレンダーがぶら下がっていて、当時ですら20年近くも誰も住んでいなかったようだ。カレンダーの下には幅1メートル、高さ50センチ、奥行き50センチぐらいの木製の重厚なカゴのようなものがあり、蓋の部分には黄色く変色した和紙の封筒のようなものが貼り付けてあった。 C、 もう帰ろうよ怖いよ。 B、 弱虫だな C は。 A、 せっかくここまで来たんだからな。 A、 B は笑いながら AB は笑いながらつづらを開けようとしていたが、しっかりと閉じられていてびくとも しないようだった。数分つづらと格闘した AB だったが、一向に開く気配がないので一旦諦め、室内の散策を続行することにした。つづらの部屋からは細くて暗い廊下が伸びており、組取り式の和式便所と狭苦しい風呂が並んでいて、特に風呂はグレーがかった黒い液体が固まったようなものがあって汚かった。そして便所と風呂から廊下を挟んで反対側にもう一部屋和室があった。和室には全身を映せる鏡と、その鏡の反対側の壁に小さな木箱が置かれていて、木箱にはさっきのつづらと同じく和紙の封筒のようなものが貼り付けてあった。 A、 うわまただよ、何なんだこれ。 B、 中身見てみようぜ。B はまず木箱が開くのか試してみたが開かなかった。そしてビリッと和紙の封筒を剥がして中に入っている紙を取り出した。 B、 なんて書いてあるんだこれ。 A、 達筆すぎて読めないな。そこにはミミズが張ったような文字が黒々と一行だけ書いてあり、左下には何かをこすったような赤黒いシミがついていた。 B、あっちの紙も同じようなもんなのかな。 A と B がドタドタと先ほどのつづらの場所へ移動する後ろを俺と C もついていった。 A、 ちょっと違うけど似たようなもんだな。 つづらの文字も書いてある文字こそ違うようだが、一行だけ書かれた文字の左下に赤黒いシミがついている。首をかしげながら、さらに家を調べるため廊下を歩き、小箱の部屋を通り過ぎるとすぐ玄関にたどり着いた。 C
うわ、
B なんだよ。 C
あそこに人が。
C は顔を伏せて震えていた。見てみると鏡越しに人のような姿が見える。恐る恐る玄関に行ってみると、玄関横の壁にも全身を映せる大きな鏡があり、その正面にガラスの箱に入った日本人形が飾られていた。廊下からは壁の裏なので人形は四角になっていたのだ。 B 鏡に映った人形じゃねえか。ほんと C は怖がりだな。C はベソをかきながら真っ赤になっていたが、この状況だ。突然鏡に人形が映ってるのを見たら、怖がりの C じゃなくてもビビるだろう。俺も少し肝を冷やした。そしてこの日本人形が入ったガラスの箱にも和紙の封筒があり、その中に一行の文字と赤黒いシミがあった。それにしても家財道具など一切ないのに、箱やつづら、日本人形があり、そして鏡が置いてある。ただでさえ薄気味悪い場所なのに、その状況は輪をかけて不気味だった。B
何もねえな、もう一軒の方行ってみるか。
A そうだな。裏口に向かって廊下を歩いていくとき、何気なしに玄関を振り返ってみた。さっき鏡越しに人形が見えた場所だったが、おかしい。そうだおかしい、見えるわけがない。この位置から人形は壁の四角になってて、俺たちは斜め前から鏡を見てる。鏡は人形に向かって正面に向いているわけだから、鏡に人形は映らない。今も人形ではなく、何もない靴棚が見えてるだけだ。俺は鏡から目を離せなくなっていた。その時前を歩いていた C が声を上げた。
C 開いてる。
和室にあった小箱の蓋が開いて、蓋は箱に立てかけられていた。
A
え、なんで。
B ちょ、誰だよ開けたの。
AB 兄弟はヘラヘラしていたが、額には油汗がにじんでいた。
A おい B、 隣のつづら見てこい。
C
なんで。 B がいたずらしたの、なんで開いてるの。
B
あ、開いてる、こっちも開いてるよ。
A
なんだよそれ、なんで開いてんだよ。
今でもなんでこんなことをしたのかわからないが、 AB 兄弟が叫んだのを聞いて急いで玄関に向かった。ガラスの箱に人形はなかった。人形は玄関に立っていた。俺は叫び声を上げたつもりだったが、声がかすれてゼーゼー音がするだけだった。口の中がカラカラで、ぎこちなくみんながいる方に歩いていくと、 A と B が揉み合ってる声が聞こえた。
A B やめとけ、やばいって。
B
ちくしょ、こんなの大したことねえよ、話せよ兄貴。
A
おいやめとけ、早くここ出るぞ、おい手伝え。
A は B を羽交い締めにして俺に手を貸せと声を上げた。その時A、B 兄弟の後ろに立てかけてあった鏡が突然倒れた。 A、B 兄弟にぶつかりはしなかったが、他の部屋の鏡も倒れたようで、あちこちからガシャンと大きな音がした。鏡の裏には黒々とした墨汁で書かれた小さな文字がびっしりと書かれていた。鏡が倒れたことに驚いた A が B の拘束を緩めてしまったのだろう。B はうおーと叫び声を上げ、激しく暴れ、 A を吹っ飛ばしてつづらにしがみついた。
B うお
ー。 A
おい B おいあうやー
と、 B の肩越しにつづらを見た A が突然叫び声を上げ、ペタンと尻をついたまま手と足をバタバタ動かしながら後ずさりした。
B うわーうわー。
もはや B が叫んでいる言葉がわからなかった。一部聞き取れたのは、繰り返し B の口から発せられた人名だけだった。 腰を抜かして A が叫びながら勝手口から逃げ出した。パニック状態だった俺と C も A の後を追った。廃屋の中からは相変わらず B の何語かもわからない怒号が聞こえていた。 A は叫びながらもう一軒の廃屋の戸をバンバンバンバン叩いていた。俺と C は A に B を助けて逃げようと必死に声をかけ続けたが、 A は涙とよだれを垂らしながらバンバン戸を叩き続けた。 B は相変わらずつづらの部屋で叫んでいる。バツ印に打ち込まれた木の板の隙間から B がつづらから何かを取り出しては暴れている姿がちらほらと見える。ちらちらと見える。そして B のいる廃屋の玄関には明らかに B ではない人影が B のいる部屋の方に向かってゆっくりゆっくり移動しているのが見える。見えた。
パンパンパンパンと、カタカタカタカタカタカタカジャンクシャンクシャンクシャンと
A が戸を叩いているもう一軒の廃屋は A がバンバン叩いているのとは別に別の振動と音がし始めていた。そして A も B 同様まるまるとある人名を叫んでいた。 B のいる部屋を見ると B のそばに誰かがいた。顔がない。いや、顔ははっきりと見た。でも印象にまるで残らない。のっぺらぼうのようだった。ただ目が合っている。俺のことを見ていることだけは分かった。目なんてあったのかなかったのかすらもよくわからない顔。俺はそいつを見ながら失禁していた。限界だった。俺は C の手を引き、頭にもやがかかったような状態で廃屋を背に走り、次に記憶に残ってるのは空を見ながら製材所あたりの県道を集落に向けてフラフラ歩いているところだ。泣きじゃくる C の手を引きフラフラと。集落を出たのは昼前だった。あの廃屋への往復や廃屋内の散策を含めてもせいぜい1時間半程度だっただろうと思ったが、太陽は沈み山々を夜の帳が包もうとしている頃だった。集落に着いた頃には空は濃い藍色になっていて、こんな時間まで戻らない子供を心配していた集落の大人たちに怒られた。失禁したズボンやパンツはすっかり乾いていたように記憶している。周りの大人たちは当然仲の良かった AB 兄弟が帰ってきていないことにすぐに気づき、俺たちを問い詰めた。俺も C も呆然自失となっていたのでうまく説明できなかった。4人で探検をしたこと、墓の向こうの鎖の道へ行ったこと、そこに廃屋があったこと、廃屋で妙な現象が起こったこと、 A と B がおかしくなったこと、俺と C だけで逃げ帰ってきたこと、俺が途切れ途切れに話をすると大人たちは静かになった。青い顔をして押し黙る大人たちの中で一人だけ真っ赤な顔で俺たちを睨む人がいた。 AB 兄弟の母親だった。 AB の母は叫びながら俺を何発か平手打ちした。そして C に飛びかかろうとしたところを我に返った大人たちに抑えられた。A、B、母は口から泡を吹きながら俺と C を罵倒し叫んでいた。A、B の父は膝から崩れ落ち小言でなんてことをとつぶやいた。その時別地域の集落にある神社の神主が兜に乗って現れた。神主は事情を聞いていたわけではなかったようだが、俺と C を見て険しい顔で言った。神主、嫌なものを感じて来てみたが、お前さんたち何をした？激しく責められ、咎められているような厳しい視線に突き刺されるような痛さを感じたが、同時に何か助かったというような安堵感もあった。それでもまだ頭の中がモヤモヤしていて、どこか現実感がなかった。もうまともに喋れなかった俺たちに代わり、大人たちが神主に説明をすると、神主はすぐに大人に何かを指示し、俺と C を連れて裏山のお稲荷さんまで走った。俺と C は背中に指で、はっはと文字を書かれ、頭から塩と酒、そして酢をかけられた。神主、飲めと言われ、まず酒を、そして酢を飲まされた。 そして神主がぬおうと叫びながら俺と C の背中を力いっぱい叩くと俺も C もおうとした。おうとしながら神主が持っているろうそくを見るとろうそくの火が渦を巻いていた。胃の中身が何もなくなるぐらい延々と吐き続け、服も吐砂物にまみれた。もう吐くものがなくなると頭の中のモヤモヤも晴れた。集落に戻り水銀灯の光を浴びると俺と C の服についた吐砂物の異様さに気がついた。黒かった。真っ黒ではなかったがネズミ色がかった黒だった。それを見てまたえずいたが、もう胃の中に吐くものが残っていないようで、ゲーゲー言うだけで何も出てこなかった。その足でバツバツ集落の神社へ俺と C は連れて行かれた。服も下にも張り取られ、境内の井戸の水を頭からかけられ、着物を着せられた。そして着物の上からまた塩と酒、酢をまぶされてから本殿に通された。神主、今お前らのとことバツバツ集落の青年団が A と B を探しに行っている。 A と B のことは忘れるんだ。知らなかったこととはいえ、お前たちは大変なことをしてしまった。あそこで何を見た？封印してあったものは見てしまったか？俺も実際には見ていない。先代の頃の災いだ。だが何があるかは知っている。何が起こったのかも知っている。大きなつづらがあっただろう。あれはまがまがしいものだ。鏡が三枚あったろう。それはすべて凛花の反対を向いていたはずだ。札が貼ってあったな。あれな、強すぎて払えないんだ。だからな、札で押さえ込んで鏡で力を反射させて効力が弱まるまでああしていたんだ。あの鏡の先にはな、井戸があってな、そこで溢れ出たまがまがしい力を浄化していたんだ。うちの神社が代々面倒見るってことで年に一度は様子を見に行ってたんだがな、前回行ったのは春先だったが、まだ強すぎて運び出すこともできない状態だ。俺は明日あの家自体を封印してくる。だが完全に封印はできないだろう。あれはな、平たく言うと呪術のようなもんだ。人を呪い殺すためのものだ。それが災いをもたらした。誰に教わったのだが定かではないが、恐ろしいほどに強い呪術でな。お前らが忍び込んだ向かいの家はな、マルと言うんだが、家族が相次いで開始して全滅した。他にも数軒家があったが、死人こそ出てないが、事故に遭う者や体調を崩す者が多くなってな。お前らが忍び込んだ家には昔三角という人間が住んでいた。ああ、三角は若い頃は快活で人の良い青年だったようだが、ある時向かいに住む丸と争いを起こしてな、それからおかしくなっちまったんだ。神主、他の家ともたびたびトラブルを起こしていたんだが、特に丸家を心底憎んでいたようだ。周囲の家はぽつりぽつりと引っ越していった。原因不明の事故や病人がどんどん出て、それが三角のせいじゃないかと噂が立ってな、結局丸と三角の家だけが残った。昭和47年の話だ。その頃から丸家の者は毎月のように最悪に見舞われ、1年後には5人家族全員が亡くなった。三角が呪い殺したんだと近所では噂した。ますます三角に関わる者はいなくなった。そして翌年、今度は三角の家族が一晩で全滅した。あの家は三角と奥さんの二人暮らしだった。三角は家で首をくくり、奥さんは理由はわからんが風呂釜を焚き続けて熱湯でな。それだけじゃない。東京に働きに出てきた息子と娘も同じ日に事故と自殺で亡くなってる。三角の家族が死んで捜査に来た警察関係者の中にも、自殺や事故で命を落としたり病に倒れた人間がいるらしいが、この辺りはどこまで本当かはわからんがな。
三角が使った呪術は使った人間の手に負えるものじゃないんだよ。当時先代の神主、俺の父親だが、とても払うことはできないと嘆いていた。三角一家が全滅して、あの集落は無人になった。あの二軒はな、まがまがしい気が強すぎて取り壊しもできないほどだった。そして先代の神主はまず災いの元になったものを封印し、霊力を弱め、十分弱めることができてから払うことにした。払えるのはまだまだ何十年も先だろう。そして溢れ出た呪術の力はお前たちに災いをもたらすだろう。大方さっき吐き出させたが、これではすまん。あの家の呪術の力と B のこともあるからな。呪術の強さはともかく、お前たちを見逃しはせんだろうな。 B のこともあるから、塩と酒と酢、これはいかなる時も花見離さず持っている。それとこれだ。この瓶の水が煮えるように熱くなったら、お前の周りに災いが降りかかる時だ。その時は塩を体に振りかけ、酒を少し飲み、酢で口をゆすげ。向こう20年いや30年か、それぐらいは続くと思っていい。今夜はゆっくり休め。 C、 もう近寄る気はないだろうが、あそこには二度と行くな。後でお前の両親にも言って聞かせる。できることなら引っ越せとな。 A と B の名も口にするな、声に出すな。お前は東京もんだ、もうこの集落には来るな。お前ら二人は今後会ってはならん。特に二人きりで会うなどもってのほかだ。この話は禁忌だ。集落の者や関係者は誰しもがこの話を避ける。お前らも今日以降この話はするな。その日は神社に泊まり、翌日俺は東京に帰った。 B はあの場所で死んでいたそうだ。 A は外で狂っていたらしい。そして B の遺体を廃屋から連れて帰った青年団の中で、一人が翌日事故で死亡、二人が精神を病んで病院送りになったそうだ。 B の死因ははっきりしていないが、外傷もなく病死ということで片がついたそうだ。あの家を警察に捜索されるわけにはいかない。神主や町の有力者たちを巻き込み事件にしなかったのだろう。そして A、B、母はあの事件以来精神を病んでしまい、半年後に自殺。 A、B の父は A、B、母の自殺後、すぐに心筋梗塞か何か、よくある心臓疾患で急死したそうだ。あの年の秋、これはもともと決まっていたことだが、祖父母の家は隣町に引っ越した。隣町とは言っても 4,50 キロは離れている。これであの集落との縁も切れた。C 一家も翌年には県内の別地域へと引っ越していったそうだ。そしてこれは一昨日の話だ。夜7時過ぎ、新宿で乗り換えのためホームを歩いているとき、向かいのホームから視線を感じ、見てみると一人の小柄なサラリーマンがこっちを見ていた。18年ぶりだというのに一目で分かった。 C だ。 C も俺に気づいていたようで、目が合うとひるんだような顔をしてスタスタと逃げるように歩き始めた。人混みをかき分け俺は走った。俺、 C、 C の腕をつかむと怯えたような顔で俺を見た。 C、 ああやっぱり。観念した C と二人、できるだけ賑やかな場所へと思い、歌舞伎町の居酒屋チェーンに入った。後日談はこの時 C から聞いた。俺は急遽3日ほど有給を取った。この忙しい時にと上司には散々どやされたが、無理やりもぎ取ってきた。今日は身の回りの準備をしてからこれを一気に変えた。書いた。心の準備みたいなもんだ。 C は辞表を提出してきたそうだ。何もそこまでと思ったが無理もない。俺と C は明日あの集落に行く。
本来なら A も連れて行きたいところだが、内陸だったので先日の地震では大きな被害は出てない地域だと思うが、道路状況はわからないのでスムーズに現地入りできるかが心配だ。通常なら高速を飛ばせば 3,4 時間の距離だ。俺はここ最近ずっと B に呼ばれていた。 B の夢を頻繁に見るようになったのは3ヶ月ほど前から。それが徐々に増えていき、毎晩になった。そしてこの1ヶ月ほどはどこにいても B の視線を感じるようになった。人混みの中、夜道の電柱の影、マンションの窓の外、いつも B が見ている。俺が視線を感じて振り向くと影がさっと隠れる。 B が呼んでいる。あの家に行けば何かがある。恐ろしいけど行かなければならない。 C も同じことを考えていたらしいが、 C はこのまま逃げたかったようだ。だが俺と出会ってしまい逃げることはできないと覚悟を決めたようだった。逃げられるわけがないんだ。大学3年の時、神主からもらった瓶詰めの水、あれが破裂した。ジャケットの胸ポケットに入れていたので、ガラス片でできた傷が未だにミミズ腫れのように残っている。すぐ祖母に電話をし、そのことを話すと、あの神主一家が事故で亡くなったらしく、後継の息子たちも亡くなってしまったので、神主一家の家計も耐えることになるだろうと静かに話していた。そしてお前も気をつけろと。俺を守ってくれた神主が死に、神主が持たせてくれた大切な水がなくなってしまったことは、俺にとっては死刑宣告のようなものだった。そしてその翌日、祖父が死に、数日して後を追うように祖母が死んだ。両親も死んだ。必ず大事な人の死の直前に俺は嫌な夢を見た。翌日か翌々日には誰かが急に死ぬ。そして嫌な夢の内容は、誰かが死んだ後に B の夢だったと思い出すのだ。1ヶ月前、親友が急死した。死の直前、親友から電話がかかってきた。久しぶりに話をした親友は精神を病んでいた。そして親友の口から B の名前が出た。あの事件以来、あの話は誰にもしていない。 B の名前など知るはずもない親友は、B が怖い、 B がやってくると怯えていた。詳しい話を聞く間もなく電話は切れ、その直後親友は電車に飛び込んだ。これで俺の近しい人間は一人を除いて誰もいなくなった。会社では友人など作らないことに決めている。俺と親しくなると災いが降りかかり、呪術によって死に至る。 C の家族も全滅していた。やはりあの瓶詰めの水は破裂したそうだ。だが C はその時まで何もなかったので、もう大丈夫だろうと鷹をくくっていたらしい。しかし C の家族は全滅してしまった。そして C が一度抑えきれずにこの話をしてしまった大学時代の友人は、話をした翌日に自殺をしたらしい。俺と C がなぜ生きているのか、簡単なことだ。あの家に行くまで俺たちの周りの誰かが死に続けるんだ。何が起こるかはわからない。でもこのまま俺たちが生き続けるわけにはいかない。長くなったが、まともに読んでる人間はいないだろう。目に留めてしまったことがきっかけになって、三角の呪術が災いをもたらす結果になってしまったら、それは申し訳ないと思う。俺は俺の子を宿した妻を守りたい。以上、廃村っていう題名の話でございました。で、レス読み、296、廃村聞きたい、297、聞きたいで読んだ。で、298、でも小鳥箱とかくねくねとか映画化されてるよなと。小鳥箱もそうなの？くねくねもそう 映画化されてんの？小鳥箱。はあ、怖えな。小鳥箱結構怖いんじゃないの、あれ。映像化したら。そう思うんだけど。で、299、頑張っておっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、で300、それでこそ男だねと。別に、まあ、読むって決めたら、読めば、何分かかったか分かんないけど、まあ、30分はかかったのかな。で、301、うは、すべての知ってる怪談が全部勇さん読みに脳内変換されてるのか、これ読んだことありませんでしたっけと。廃村？多分読んでない、これは。こんな感じの話は読んだことあるけど、この話ではないと思う。雰囲気的に、なんだろう。こういう流れで、だって最後ね、シート行ってくるなんていうのは自分覚えてないから、これは多分読んでないと思う。どうすりゃいいのっていうので終わるっていう話は読んだような気がするけど、こんなような感じで。うん。で、302、この話多分去年ぐらいに2ちゃんで体験談という感じで書いてあったなと。あまりにもうさんくさすぎてかわいそうに思えてきた記憶を覚えてると。あ、体験談という感じで書いてあったのか。これ別に普通にどう考えても創作じゃねえのかこれ。で、303、この話怖いなと。なんだ、赤黒いシミが、なんだろう、つづらに貼ってあってっつって、貼ってあったやつに黒いミミズみたい、ミミズが貼ったようなその字が書いてあって、その右下だか左下だか忘れたけど、その赤黒いシミがっていうのがなんかね、母音みたいのが押してあるイメージなんだよね。なんかなんかね、なんかやばい感じ。血でね、あのやったその母音みたいなやつ。どうかとは何も説明がないからあれだけど。で、304、この話は去年読んだ時のパンドラのパクリなんだと思ったと。あ、パンドラね、読んだね。でもその時、その読んだ話はこの話を改変した話だったと思うと。ちょっとだけ変えてあって、最初のくだりがもう少し詳細に書いてあったんだけど、この子供の時の話なのに詳しく語りすぎてるところが、偽物の集がかなりひどかったと。同じ作者なのかわからないけど、こういったお話としては面白いけど、これを実話とか言い出したらもう痛いだけで読んでて苦痛だったと。あ、自分の場合も実話、基本的に全部あの実話、まあわかんないけど、実話、だって自分そういう人じゃないから、何でも実話っぽくない感じがするからね。ファンタジーみたいになっちゃうから。で、305、ガンダム配信はやらんの？まああれやってもね、あんま面白くないと思います。下手くそだし。で、306、おっちょい味なら底上げ 30% は硬い、キラって書いてあるんですけど、底上げ 30%? どういうこと？で、307、畳みかけるように人死んでくな、この話と。絡んじゃったら最後みたいな。毒ガスが回ってくるみたいなで、毒ガスがふわーって、開けちゃいけないとこパカッて開けたら、ブワーって広がってって、逃げろ逃げろみたいな。で、308、確か後日談の下りで明日あそこへ行ってくるみたいな感じでスレ書いて、次の日に明日行ってくると言ったものだけど報告するとは痛いスレ立ててたよと。意味がわかんねえよ。なんで報告するって。で、309、初生聞きできた、嬉しょんしそうで焦ったテヘペロ、パンツ脱ぐと冬は寒いねと、意味わかんねえ。なんで嬉しょんって犬じゃねえんだから。で、310、昔読んだけどおっちゃんが読むと100倍怖い、寝れないと。てか、基本自分ですね、怖がらそうと思って読んでるわけじゃないんで、で、話が怖いってことですね。俺はただ普通に読んでるだけなんで、あまり驚しく、読んでも、うさんくさくなるだけなんで、ただ普通に自分読んでるだけなので、で、311、おはようと。はい、おはようございます。俺、おやすみなさいなんで、はい。今日はこの辺でやめようと思います。そろそろ1時だし。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。 この辺で、はい、やめようと思います。また、まあ、次今度は何読むか、まあ、なんかリクがあればそっちの方読みたいですけど、ちょっと どうしようか迷ってますね、まあ、今日の録音も普通にアップするんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。つうわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。また近いうちにやりたいと思いますんで、よかったら聞いてください。それじゃ、この辺でおやすみなさい。では、バイバイ。